どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目を得た主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週私はですね、佐世保に行ったんですが、すごく嬉しいことがあったんですね。聖火が終わった後ミニストリーといってお祈りする時間を持つんですけども、その時に、先週じゃなくてですね、その先月行った時に起こったことをその一人の方がお話しくださって、その先週じゃなくてその前の月ね、だから8月か8月に行った時に、実は歯がですねすごく痛くて、でもうちょっとこの歯の下なんか全部がすごく痛くて、でちょっとこれはまずいと思って歯医者に行こうと思ったんだけど、まず正解に来て終わったら午後から行こうと思って行ったそうですね。そしたらその正解の中で、いつかわからないんですって。説教の終わりの方にハッと気がついたら、もう完全に痛くなくなってたんですって。はっきり痩せたと分かったんですって。それで、それは賛美の時だったのか説教の時だったのかわからないけど、とにかく痩せたと。で1ヶ月経って、本当に何の問題もなくもう完全に癒されているということでね、なんか本当に嬉しいことがありましたって明かしをやっていました。で実はこれはね、実は私すごい一番願ったことなんですね。もちろん手を置いて祈って癒されます。聖書に書いてあるから、カリスマを通して神癒されますし、知識の言葉を通して癒されますし、また、ね、霊の追い出しの言葉を通して癒されますが、その臨在の中で癒される。誰かが何かをしたんじゃなくて、賛美の中でメッセージの中で神ご自身がご自由に働かれて、その礼拝の中あるいは聖火の中で神様が技をなされるっていうのをね、これかなり真剣に求めてきたことなんですけど、なんかそれが現れてきたんだなと思ってすごく嬉しく思いました。何か神様が新しいことを始めてらっしゃると思います。どうぞ皆さん、長崎の礼拝の中でもですね、今晩聖火があります。聖火の中でも、期待してほしいと思うんですね。神様にですかね、神様に期待してください。主に期待してください。きっと主がその中で体を癒しくださったり、心を癒しくださったり、聖霊によって悔い改めが起こったりね、新しい人が来た時に、そういうことはこれから始まってくると思うのでね、主に期待してほしいと思うんですね。神様に感謝をしたいというふうに思います。で、もう一つはですね、主法にも書いたんですけれども、今ピースが、CD を出すのとダウンロードするやつを出すために制作中なんですね。カラオケがもうそろそろできてくると思うんですけども、たったの願いで、小渕横姉妹にですね、横ちゃんなんて失礼ですから、もうね、横姉妹にですね、コーラスで入ってほしいとか言ってですね、録音をして間もなくできます。9月の後半か10月の頭にはできると思いますので、ぜひ皆さんお祈りを覚えてくださり、また出たら持ち通しております。それともにですね、山田とゴスペルクラブの CD、 ここに今ないか、CD ですね、それからネスっていう古い CD、 2006年に作った、9年前に作った主の下人たちの CD があるんですけども、その山田ゴスペルクラブの CD とネスの CD をですね、これも出てるんですけど、これをダウンロード版にするということができまして、で今山田ゴスペルクラブの方は審査に入っていまして、我々の審査で向こうの、ね、審査でこれがクリアされたら、いろんなところからアップルストアとかいろんなところからダウンロードして販売されます。で山田ゴスペルクラブのアルバムは8曲入ってるんですけど、1曲ずつ買うと200円で、8曲まとめて買うと1200円ということでなってるんですね。でこれは世界中どこでも買えます。そういう形なんですね、インターネットからですね。でネスの方も、山田ゴスペル7曲だ、すいません間違えました、ネスが8曲だ。ネスの方も古い歌しか入ってないんですけど、1曲200円で8曲です、1200円ということで、審査を通ればですけど販売しようとするんですね。でお金儲けをしたいんじゃなくて、賛美の働きを広めるために今、ビジョンではいっぱい出し始めていますね。でエルサレムの歌がですね、どこだったかな、スウェーデンだっけノルウェーだっけ、北欧の方でなんか70ぐらいダウンロードされてるとか言って、ギフトの歌はアメリカでたくさんダウンロードされてるって、ね、いろんなところで持ち上げてますので、ぜひ皆さんですね、覚えてお祈りください。また用いてほしいというふうに思います。で遠くの人にでもね、ダウンロードしたら聞けるからってね、やっていただきたいんですね。だからぜひその働きが今始まっていますので、覚えておいてしていただきたいと思います。じゃあそれで今日はセッションに入っていきたいと思いますけれども、今日はギデオンの話、よく知ってらっしゃると思うんですけれども、ギデオンが、300人で12万5000人1人につき450人を相手にして、圧倒的な勝利を取ったというものすごく有名な話ですけれども、桶狭間の日ではない、すごい圧倒的勝利を取ったところですけれども、ちょっとこの今日の11節からの話に入る前にその背景を見ておきたいんですね。6章の1節から、1節から 用意してないですかね。はい、はい、6章の1節から聖書をちょっとこちらで読みますね。イスラエル人は同じページです。開いてる方は423ページ、あるいは387ページですね。一つ前の章の方はイスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡したと。イスラエル人が悪を行った結果7年間ミディアン人に渡されます。具体的にはどういうことか。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。つまり、洞窟や洞穴や要害でしか住めなかったと。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人が登ってきてイスラエル人を襲ったと。種まいたら襲われて、それをダメにされたことです。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らして収穫をむちゃくちゃにして、ガダに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さえなかった。羊やロバの餌さえなくなったと。 ロバだっけ、ね、そういう状況になったと。そして彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。ミディアン人がですね、彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数え切れないほどだったと。もう大群が来たわけです。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのである。イスラエルを荒らすために入ってきて、もう好き勝手したと。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていた。ものすごい良くなったわけですね。するとイスラエル人は死に叫び求めたと。で、一つ目のポイントは何をしたかというとね、イスラエルが悪を行ったというのは、偶像礼拝をし、神の言うたらまず自分勝手に生き、そうしたらダメですよって散々言われていたのに、預言者を通して警告を受けたのに、それにもかかわらず、明らかに神に背いて自分勝手にした結果、7年間裁きの中に入ったわけですね。で、その時この国会に書いてあるこういう悲惨な状況になったわけです。でもそこで彼らが真剣に神を追い求めた時に、神様は7年経った時に、その彼らを救うために今日これから話すギデオンのところに主の使い天使を送ったということなんですね。で、ちょっと今日話したいのはね、私の人生にも、まあ、新約ですから裁きというよりも、まあ、主の愛のゆえの懲らしめとか、もっと大きな祝福に出るための訓練ということは通ることがあります。これはしばしばあります。ああオンラインの人ごめんなさいね、ちょっと気苦しかったと思いますけどね。オンラインの方ですね、気苦しかったり画像が見にくかったですね、クリスチャンは感謝はとっても大事なんですけど遠慮しないでおっしゃってください。オンラインの働きは21世紀の鍵だと思ってますので、クリスチャンは変に感謝をして何も言わないっていう人が多いんですね。そうじゃなくて感謝をしてもっと良くなるために遠慮なくこっちの方に連絡をしてですね、見にくかったこうしてほしい、ああしてほしいってことを、主のためにおっしゃってください。そしてもっと良いものを映像で配信したいと本気で願ってますので、遠慮なくどんどん言ってほしいと思います。で、説教に戻りますね。で、この時ですね、ある期間私たちはこう本当に懲らしめや訓練を受けることがあるんですけどね、今日は懲らしめやるぞってことを言いたいんです。必ずある期間なんです。終わりが来るんですね。この時7年間で彼らが叫んだ時、天使が、主の使いがやってきて、そこから始まったわけですね。で、皆さんですね、神の時が来ると必ずそこから再び救いの手が伸びてくるんですね。で、ある方は今混乱や苦しみの中を通っていると思いますけども、必ず終わりがあります。箴言にも書いてある通り必ず終わりがあるんです。で、神様がその後用意されている祝福が待っているんですね。それまで知っておりましょう。で、この時イスラエルは本当に苦しいところを通って、まあ、死期はその繰り返しなんですけども、7年目に神様は主の使いをギデオンのところに送りました。さっきから今日の説教ね、いきますね。11節。これはありますね。主の使いが来て、アビエデル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座ります。この時、ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて、酒場の中で小麦を売っていたと。で、この時ギデオンはどういう人かというと、ミディアン人から逃れたら逃げてたんですね。で、酒舟の中で小麦を売ってた。この酒舟の中ってのはいつも言いますように、こうすごく向こうは酒舟が大きいので隠れれるんです。で、しかも小麦を売っていたというのは結局それを売ってその後自分があるいは飲んだり食べたりするためで、自分のためなんです。これは他の人のためってことではないんですね。だからですね、これは何かって言ったら、分かりすればギデオンは逃げて隠れて蔵の中、自分のために麦を打つ、自己中心なギデオンさんってことなんです。わかりますか？ 逃げて隠れて樽の中、自分のために麦を打つ、自分のために麦を打ったわけですよね。とっても自己中心で逃げて隠れているギデオンなんですよね。そのギデオンに神様は来られたんです。大事なところなんです。整って立派で、そしてふさわしいギデオンに来たんじゃないです。後でもっと言いますけどね。ただそれだけじゃない、逃げて隠れただけじゃなくて、実は若くて弱かったんですけどね。で、逃げて隠れて樽の中にいて、しかも自分のために麦を売ってるんですよ。他の人のためとかじゃなくて、もう隠れてて自分のために一生懸命売ってるんですよ。なんて自己中心で弱くて愚かでずるいんでしょう。でもそのギデオンのところに主の使いはやってきて、なんて言ったかというと、勇士よ、主があなたと一緒におられるって言われたんですね。で、ある方は今自分に関してね、ギデオンほどではないにしても、あるいはギデオンと同じように、すごく弱さを覚えていたり、隠れていたり、なんか力がないなと思っていたり、自分のことしか考えれない、心の余裕がなかったりするかもしれません。あるいは皆さんの問いなしている方が、一生懸命になっているのに、まるでギデオンの、この時のギデオンのように、逃げて隠れて、もう自分のことしか考えないと。こんなに祈ってるのにってね、イラついてる人いるでしょう。でも神様は、ギデオンが立派になってからギデオンのところに来たんじゃないんです。逃げていたギデオン、隠れていたギデオン、自分のために麦を打っていたギデオンのところに来たんですよ。これ面白いんですよ。そしてギデオンに言った言葉は、勇士よ、主があなたと一緒にいると言ったんです。で、この勇士よって言葉はね、何かというと、どう考えてもこれは勇士じゃないじゃないですか。パウロ6章よく言うようにね、まるで嫌味でしょうかってね、皮肉でしょうかって言いますけどね、これね、どう考えてもそう思えるじゃないですか。でもこれね、私昔こう思ったんだ。いや、本当はギデオンは勇士なんだけど、いや、すごく、アタックを受けて弱くされていてこうなったけど、勇士の本質があったんだとか思ったんだけど、最近ちょっと違うんだ、意識は。いや、彼は勇士じゃなかったん。彼は本当に逃げて隠れる臆病者で弱かったん。じゃあなんで勇士と言ったかといったらこれですよ。これ勇士をだけ切っちゃいけない。勇士を主があなたと一緒にいてセットです。主が一緒にいるから勇士なんです。大事なところですよね。彼がすごく強くなって立派になったんじゃなくて、彼は隠れている、そして逃げている、自分のことしか考えられなくて、そういう心の弱い、狭い領域なんだけど、主が一緒にいるから、勇士だって言ったんですよ。主が一緒にいるから。で、今あなたが、どこにいたとしても、家庭にいたとしても、職場にいたとしても、あるいは奉仕してるとしても、すごく自分は弱いとか、力がないとか、ふさわしくないとか、信仰がないとよく人いますけど、としても、イエス様信じてたら、イエス様一緒にいますよね。いますよね。ありがとうございます。日本人は言わないです。なかなかね。いますよね。ということは、主が一緒にいるということは、あなたは勇士なんです。もちろん主は勝利者なんです。あなたの肉は人なんか愛せない。もう自分のこといっぱいで自分のことしか考えれなかったとしても、あなたと一緒にいるイエス・キリストは、命を懸けてあなたを愛して、あなたの周りの人も愛された方なのです。あなたと一緒にイエス・キリストは、あなたがどんなに自己中心で汚れに満ちていても、あなたと一緒にいるイエス・キリストは、清い聖なる方なんですよね。すごく大事なところなんですよね。クリスチャンは自分が立派になっていくのもいいけど、そういうことで中心は、共にいるイエス・キリストが、素晴らしい。ここもそうです。勇士をって言ったときに、どう考えてもギデオンは勇士じゃないじゃないですか。でもしたら、この、いいですか？変わったから勇士って言ったのに、この状況のままで勇士って言ったんです。なぜかって、私が死ぬんだよって。気づいてほしい。私が一緒にいるからあなたは勇士なんだって言ったの。鍵は、主が一緒にいたから勇士なんですよね。でね、ところがね、ギデオンは言うんですよ、ね。耳に入らない。ああ、主よ、もし主が私と一緒に我々なら、一緒にいるって言うなら、なぜこれらのことが皆私に起こったのでしょう。まあ、非常に悲惨な状況でしょ。私たちの先祖たちが、主は私たちを江戸から登らせたではないかと言って、私たちに話したのを驚く宮とは、後悔終わる前に残った10個の奇跡、すごい奇跡ですよね。最後は湯が殺されたところですけども、どこにありますかと。後悔が割れた、あのすごい奇跡、指定自分になった、10回と映画になった、ああいうすごい奇跡はどこにありますか。今、主は私たちを見捨てて、ミディアン人の手に渡されました。とてもそう思えないじゃないですかって言ったんですよね。面白いんです。主はそれに一切答えないんです。神様あなたに言ってごらん。私が一緒にいるからあなたは勇士だ。私が一緒にいるからあなたはできるよって言った時に結構言い訳しませんか。なこと言ったって神様はそうは言ったってこうじゃないですか、ああじゃないですか、こうじゃないですか、ね、で神様はそれに答えてくれないんです。そしてこう言うんですよね、あなたのその力で生きイスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかと。面白い。 その力で生きるんです。その力ってどんな力ですか。これは逃げている力、隠れている力、自己中な力、その力で生きるんです。いやでもこれ大事な、その力で生きるんですよ。でもこれ読むときに無意識のうちに思ってませんか、ね、その力で生き、スタイルを乱れによってからすけ、私があなたを使うんじゃないか。その力で生きって読みながらこう、そうだ、その力ってのは議論がなんか変えられて、すいません、若い人には分かりにくいでしょうけど、古い人は知っている。パパイダセアルマンって言ってですね、ほうれん草の食べると、パンとこう力こぶができて強くなる。あ、石田さん知ってたんですよ。うなずいてるんですね。なんか、同世代でした。私は20ぐらい若いんですけど、何かっていうと、ね、そんな風になんかこう、強くなっていく。神様が共にいるから強くされていくっていうイメージなんですよ。そういうイメージ持ってません。もっと私の信仰強くなれば、もっと私が清められれば、もっと私が立派になればできるのにって思ってるでしょう。でもそれってない。その力って言ってる。弱いまま、逃げてるまま、本当にそのまんまでいい。救え。で、なぜできるか。キーワードは、私があなたを使わすのではないからです。私があなたを使わすのではないから。神が使わすからできるって言ったんですよね。で、まあ何回も私明かしたのですいません。同じことになりますけど、私学生時代ね、いろんなアルバイトをしました。いろんなアルバイトをしましたけど、結構お金になるアルバイトは選挙の時のアルバイトがお金になるんですね、簡単で。で、まあ大体下っ端なのでポスター貼りとかやるんですね。これね。で、大きい生徒はなかなか使ってくれないから、出来たての生徒とかいいんですね。で今はないけど、昔新自由クラブとかあってですね、理由は簡単で、大学に来てたから行ったんですけど、それでポスターとか行ったんですけど、人が足りれなくて、それでちょっと使いに行ってくれって言われたの。普段はジーパンですけど、使いに行くときだから一応服装だけはきちんとしたんですけど、使いに行ってくれって使いに行かれて行ってくんですね。なんか書類持って、名刺持ってね、その議員さんの名刺を持ってね。で私が行くとですね、もう政治家とか秘書っていうのはすごいですね、態度がね。行くとですね、なんだお前ってこう露骨にするんですよね。何しに来たってことでね。で私が、あ、すいません、こうって名刺を出したらですね、名刺を見てね、見ても信じない、必ず裏返すんです。裏に直筆で書くから。で裏を見て直筆でね、本当にその人だって分かるでしょ。本当にこの間間違いなくその人だって分かった瞬間、手のひらを返したみたいと分かる。あ、どうもとか言って、急に書いて、こっちへって書くんですね。いやいや、なんか、いや、これ嘘じゃなくて本当なんですよ。つまり何かあったら、私はなんかもう相手にされないんだけど、その名刺の名前に力がある。しかも本当だ、本物だって、本当にその人から使わされたと分かったら、態度が変わるんです。これ私関係ないんです。名前に力がある、その人の名前。で、浪人の時ですね、浪人した時ですね、寮に入ってたんですね。ね、予備校の寮にね。で、歯を悪くしたの。それでその寮長さんっていうのは、ものすごいご年配の、予備校の先生なんですけども、もう引退する直前の先生でしたけど、その先生は顔が効くんですね。で、歯医者、歯が痛くなったんで、浪人生だからすぐ治さなきゃいけないんですけど、東京って全部予約制なんですね。だその先生がね、木原君、私の、教え子に、ね、今慶応で教えている先生がいると、現役 で、この先生はいい先生だから行きなさい、行きなさいって言ってですね、予約いっぱいで、聞いたら半年以上も向こうまで予約いっぱいですから、できっこないですよね。そしたらね、あ、分かった、じゃあ一筆書いてあげるとか言ってね、名刺に書いてくれたんで、後ろにね、この子はうちの寮の生徒で勉強してるのでよろしくお願いします、書いてくれたんこれね。で、このサインをね、で持って行ったんですね。予約なしですよ、ね、半年向こうまで予約があるところに行って、それで予約なしでいきなり入っていったらね、まあ、でもやっぱりそういうところはできてますね。受付の人も丁重でした。予約はありますか、すいません予約はないんですけど紹介なんですって見せたらですね、あ、分かりましたって言って、で後ろに入っていったんですね。でそういう歯医者さんって結構大きいから、その先生に当たるってことはないんですよね、いっぱいいてね。ところがそしたらね、いきなりですよ、私は予備校生がジーパンかなんかで行ったんですね。いきなりその先生が出てこられてですね、名刺を持っててこられてね、はぁ、才川って言ったんですけど、予備校の方の先生がね、才川先生お元気ですかと言って、はぁ、元気だと思いますか言ってですねじゃあどうぞこちらへとか言ってですね、ペーペーの浪人生をですね、丁重に扱ってくださって、先生自ら見てくださったんです。なんでかかりますか。その名前です。わかります。私なんて相手にされないんですけど、名前です。私が使わすからあなたは勝てるって言ったんです。その力でいて、私たちがどんなに弱くて逃げて隠れているようなものであっても、神が使わすなら、神に力があるから 勝てるって言ったんです。大事なところなんです。これは間違えてませんか。なんか自分が立派になって変えられて、ね、パパイダセルマンのほうれん草を食べた後になったら勝てる。でもウルトラマンのに3分間だけです。いやね、違うね、使わす、神が使わすから勝てるんですね。ここ書いてある、これは私が使わすのではないかとかね。ギデオンはね、まだダメなんですよ、ね、ああしよう、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょうか、できませんよそんなのはって。ご存知のように私の分断はマナセのして最もマナセなんです。マナセって皆さんね、最もこう弱い分断で、かつあの悪いことした分断なんですよ、マナセってね。あのマナスはユダヤをのほぎりで引いたと言われてるんですよね。でそのマナスの分断で最も弱く、私出身の人一番若いと、一番弱い分断の中で弱くて若いっていう、最も弱いでしょ。一生懸命言ってダメなんてできないんですってこう一生懸命、そしたらね、神様はそれに対して一切答えない、また答えないで、私はあなたとしてまだ言いました、一緒には私がいるから大丈夫なんだ、だからあなたは一人打ち殺すようにミディアン人を殺す。面白いこと言ってんの、あなたが弱い若い関係ない、私が一緒にいるからあなたは一人打ち殺すように打てるって言ったんです。昨日はゴスペルクラブ福岡に行きまして、今週の土曜日は、お旅所に行って歌います。どうぞ皆さんお祈りください、ね、霊的な戦いがあると思うからね。で昨日はなんかすごく祝福されたそうで、ナイジェリアの牧師が招きたいと言ってくれたそうですね。あの福岡にある ね、 あのね、楽しみですけどね、またアフリカですよね。なんかね、私ね、やっぱ主が示したことは見事だと思いますよ ね、 ね、だって別に南米でもね、アジアでもいいはずなのに、またアフリカでしょ。長崎も分かるけど、福岡まで行ったアフリカでしょ。やっぱり神様はね、言ったことやりますよね。で、あのこの時にじゃ あ、 あの昨日行ったゴスペルのゴスペルクラブはもう整っていたかというと、それ以上は問いかけません。今度土曜日に行く場合は大丈夫かというと、何も言いません。うちの奥さん言ってますよね、もう今ゴスペルクラブはボロボロで弱くてとてもできないってね。で聞くんで、じゃあ神様で、神様行けって言ってるんですよ。ゴスペルクラブがですね、ものすごく整って、みんながハーモニーがあって素晴らしいことはいいことですよ、それを目指してください。でもだから祝福されるんじゃないの、神が使わされるから祝福されるんです。間違いませんね、もちろん努力とか練習をして上手くなっていくことは必要でしょう。でも神が使わすからですよ。これはね、賛美隊の人よく分かってると思います。ものすごく弱さを覚えたり、こんなんで言って何なのかと思っても、行ってみたら働くってことを何度も経験してませんか。使わすのが主だからですよ。これすごく大事なところなんですよね。で、あのね、神が一緒にいて神が使わすから大丈夫なんですね。でさて、じゃあ神が一緒にいて神が使わすから必ず勝利が荒らされるんですが、この時キーがある。皆さんここにいる人、今日はみんなクリスチャンだと思いますね。オンラインしてる人はクリスチャンだと思いますが、もしイエス様を信じてなかったら今日信じてください。その瞬間からあなたと主は来られます。で皆さんいいですか、主が一緒に来たら、どんなにあなたが弱くなっていても、ね、主はあなたを見捨てて離れないとヘブル書に書いてあるんです。13章に、私は決してあなたを捨てず離れないって。で神様はご自分の約束を破らないから、神様の方は決してあなたを捨てず離れないの。こんないいことないですね。もうちょっと喜んでほしいんだけど。いやいや、私たちは忘れることがあったりね、あの離れることがある、悲しいけどあるけど、あ、そうそう、教会から離れて今日オンライン久しぶりに見てる人、イエス様あなたは離れてません。安心してください、ね、本当に離れず捨てないんですよ。主は一緒にいるんですよ。主は一緒にいるんですよ。もう一回言いますよ、主は一緒にあなたと、あなたがどこにいても、逃げていても隠れていても、そこに主はあなたと一緒にいるんです。そして神様はあなたを使わせたいと思っている場所がある。職場かもしれない、家庭かもしれない、あるいは学校かもしれない、全く新しい場所かもしれない、今いる場所かもしれない。でもそこに神が使わせてくださると、神が働くんですけども、鍵があるんです。どうしてギデオンはこの後奇跡を見たかというと、ギデオンはその言葉を受けて応答したんです。数週間も話しましたね、したかったんですけど、ね、ただ面白いんですけどね、この後ね、ちょっと飛ばしますよ、これもないと思いますけど、おそらく、36節出せますか。あ、さすがですね、100の技を持つ100ちゃんですね。ね、36節、ね、ギデオンは神に申し上げた、もしあなたが恐れたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った1頭分の羊の毛を置きます、もしその羊の毛の上だけ 杖が降りていて、杖全体が乾いていたら、あなたの言葉通りに私の手に伝えるお使いのことが分かりとしまいます。試したの、神様はね。羊の教会って奥からこう言ってもらって、ポッとね、ここだけ濡らして、あと全部乾かしてくださいって、靴を怒らないこと。それをしてくださったら神様だと分かるからしてくださいって言ったの。神様は愛の方で、してくれるんですよ。その通りになるんですよね。38節。するとそのようになった。でギデオンが翌日朝早くその羊の毛をつけて、その羊の毛から杖を絞ると、鉢いっぱいになるほど水が出た。いっぱい水が出た。周りは乾いてるのに。でギデオンはね、それでね、まだダメなんです。臆病で怖がれたから。いや、でも臆病で怖がれって否定しなくていい。認めて、神様すいません、臆病で怖がれた。もう一回。言っちゃってギデオンはちゃんとそれ聞いてもらったんですね。何かというと、ね、ギデオンは神に言った。私に向かって見返りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試させてください。今度はこの羊の毛だけ乾いていて、血全体には杖が降りしてください。逆してくれと言ったんですよ。すごいですね、皆さん。神様にはこういうふうにね、ちょっといい意味で厚かましくなって、実はこれをしといたからギデオンはこの後従えたんです。神様の愛ですって言ってさ、本当に今度はここだけ乾いて周り濡れたん、ここまでされたらですね、分かりましたって、本当に神が語ってるって、間違いなく神様だという確認というよりも確信、これは神だって分かった。だからこの後ギデオンはね、3万2千人いたんですね。3万2千人でも12万5千人には少ないんですよ。それをまず恐れた人は帰れって1万人減らされて、まあ、そこぐらいまではね、恐れた人を返した方が帰って戦いやすいからいい。でこの後ですよ、それ、ハギドだったっけ、泉に行って、ね、そしてこう水を飲むときに手ですくって飲んだ人と膝をついた人いて、膝をついた人は9700人帰れって言って300人されるんですね。ここはね、皆さんできますか、ギデオンだったら。300人にされて、これで戦えって言われたんですよね。やっぱこれはね、いくらあなたが神が一緒にいる、私が使わせられても怖くないですかね、普通。12万5000人相手に300人、1人につき450人殺さなきゃいけない。戦争ですからね、敵は武器を持ってますからね。なぜ従えたかって確認してたんです。間違いなく神だって。神がおっしゃったんだって。これ神が言われたんだっていう、揺るぎない確信があった。彼は従えたんですよね。でなんで神様がおっしゃって従うとね、奇跡が起こるんですよね。で、もうお話終わりますけども、面白いのはですね、本当に逃げて隠れて、樽の中、自分のために向きを踏む、ああ、自己中なギデオンさんっていうね、そのギデオンに神は語っていたんです。で、私ね、これね、言ったらね、ふっとね、思い出した、もういつも話すけど、ダビデ村上牧師ね、あの人クリスチャンだったんです。一応、神学校で学んでたんですね。でもですね、ギャンブルもお酒も好きだったんです。まあ全部証があるんです。全部証があるんですけど。で、面白いのはですね、彼はそれで借金を作ってましたので、本当に救われたんですね。本当に救われたんだけど、やめれなかったんで。彼は自分は情けなくなって、もう保険がかかってたので、最後は、自分が死んで、この保険金で借金を全部返して、残りのお金を家族に残そうと思ったわけです。これ本気で思ったんです、彼はね。これで滝がなんかあるそうで、熊本にその滝に飛び込もうと思って、ね、ちゃんと車で行ったら1日目そこまで行ったら怖くて帰ってきて、2日目また行ったら怖くて帰ってきて、3日目にもう今度はお酒飲んでね、お酒飲まないとできないからお酒飲んで、そしてついにえいやーと飛び込んだわけですよね。言ってました、飛び込んだ瞬間これで死ぬと思ったらダーッと流れたんですって。はっと気がついたら体が立ってたんですね。助かったと思った時に、もう一遍死にに行こうと思った瞬間、声が聞こえたんです。私のところに来なさいって。その声ははっきりイエス様だと分かったんです。その声が聞こえた瞬間、彼は涙が溢れて止まらなくなったわけですね。私のところに来なさいって。それで彼はですね、ここから面白いんですね。ちゃんと用意していた着替えがあるここがね、ダビデ村上牧師の面白いところですよね。ちゃんと全部着替えて自殺に行ったはずなんだけど着替えてここが面白いんですけど、まあ信仰の行為なんでしょうね、無意識のうちの。そういいふうに取ってあげましょう。で着替えて、そして家に帰ったんですよね。でそこで、それだったかな、それはお酒は別だ、ね、お酒もいろいろあった時にさっきあったけど、そこから彼は本当に変わったんです。本当に変わったんですよね。面白いですね。でもね、借金から逃げて隠れてもう死んでいこうと思ったでしょ。だ神様はその彼に向かって現れて、私のところに来なさいって言ったん で、その言葉に従った時、彼は全く新しくなったわけですね。 面白いですよね。皆さんね、自分に関して、あるいは皆さん祈った人に関して、ギデオン見た人いませんか。ギデオンの後ばっかりみんな見てるんですよね。300人だったけど素晴らしい勇者って。その通りです。でもその前のギデオンは、わかりますよ、逃げていたんです、隠れていたんです。この麦を打っていたのは自分のためです。自分が食べるため。申し訳ないけど、家族だとか誰かじゃありません。全く自分です。自己中なんです。自分のことしか考えてないんです。隠れて逃げてるんです。あなただったら行きますか。行くかもしれませんね。出てこいってね。いい加減にしてとかね、そういう問いなしした人いませんか。神様、このギデオンはもう逃げてばっかり、隠れてばっかり、こんなに私が祈ってるのに未だに逃げて隠れて樽の中、いつまでこうやって自己中心ばっかりで、いい加減にしてください神様、もうこれもうちょっと光で打ってください、もういい加減にしてくださいって、やめましょう。その人がクリスチャンなら、その人と主は共にいるんです。その人、イエス様を信じてない、信じてないならまず信じるように言わないといけませんけど、信じてたらイエス様が共にいるんです。いいですか。イエス様が共にいるんです。イエス様が共にいるなら、その人は神様の選びの歌だから、必ず勝利者になれる。人を愛する者になれる。その人は神の歌として立てる。イエス様が一緒にいるから。その人が主の言葉を聞いて、その主の言葉に従い始めると、全く新しいことはその人の人生に始まる。あなたにも、あなたが祈ってる人にも。これなんですよ、鍵は。あなたはね、どういうのね、知ってほしいんですよね。でね、そういう祈りを始めるとね、おそらくね、天の御の御イエス様、そういうふうに祈ってると思うんですよね。私は十字架かかって天罰がないましたから、優しい神様、この人は憐れんでください。ね、さっきのダビデ村上牧師はね、奥さんが、ね、その日断食して祈ってたのとね、天国でイエス様に祈ってたの、この日はセットになってね、彼はね、神様が来たんですよね。いや、いいですかね。で、あなたのところにも主は来られます。来てる方いると思う。優勝って言われたらね、その言葉に応答してください。で、本当かなと思ったら、ギデオンのように確認を求めるじゃないですか。ここに虹を出してくださいとか言ってね。ある方が松山で僕死なるときね、秋元牧師たちね、ここで目の前に虹が出たら決まりだねって言ったら、その目の前に虹が出たんです、みんなの見てる前で。でみんなでおーって言って決まったんです、実は。そういうことがあるんで、いや本当にあるんです、そういうこと。一回じゃなくて結構。神様ってちゃんとこっちが真実に本当に神に従いたいけど、わからない、教えてほしいと思って言うと、印とか確認を与えられるんですよね。だからそれをね、覚えておいてほしいというふうに思います。はい、あんまり長く話さないでおこうとも今日思ってますので、ここまでにしますけれども、どうぞ皆さんですね、リバイバルが始まりました。これから神の技が起こってきますが、お互い弱さを覚えませんか。ギデオンのように自分の中に本当に弱さや欠け覚えませんか。ああ、なんでこんなに自分は自分のことしか考えられないんだろう、心に余裕がないんだろうって。あるいは自分の中に本当に鍵を感じたり、大変なさを感じたりしませんか。でもね、神様があなたに何て言ってるか聞いてほしい。神様があなたをどこに使わせてるか聞いてほしい、ね、そこにあなたが応答していくとね、神はあなたを持ち合うんですよね。これをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ギドンは本当にミディアン人が怖くて逃げていましたし、隠れていましたし、そして自分のために麦を打っていました。ところが神様はそのギデオンに向かって、勇士よ、私があなたと一緒にとおっしゃってくださいました。イエス様が一緒にいるなら勇士です。そしてイエス様が、私があなたを使わすとおっしゃってくださいました。神様が使わせてくださいますから、それぞれが今使わされている職場や家庭や学校や、あるいはこれから使わされていく場所はあるかもしれませんが、どこであったとしても使わせてくださる主、共にいてくださる主にしっかりと身を向けながら、あなたに応答して従って、まさにその共にやする神の技を、神の勝利を、神の栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。そのあなたは生きている神様です。ありがとうございます。そのことを成してくださることを感謝いたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも家族や友人のことでも結構です。健康でも経済でも人間関係でも本当にあなたの素直な願いをしに祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人の心の叫びと願いに応えて具体的にあなたの答えを勝利を表してください。主イエスキリストの名によって心と体をよっさりよ。もう仕方がないと思って諦めている人はいますけれども、病気に関してもっと大胆に奇跡を求め始めなさい。無理だと思っても求め始めなさい。求めること自体が信仰の表れとなります。求め始めなさい。あなたは神の憐れみと愛を体験するだろう。イエス様って心と体を癒せるよ。脳梗塞に触れ、脳梗塞の後遺症に触れてください。癒せるよ。がん腫瘍イエス様って命ずる。その人の力消えてなくなれ。左肘関節の痛み、その根本の原因に触れて、一時的に根本の原因に触れて完全に癒してください。左を肘をエス様って命ずる。完全に癒せるよ。経済を祝福してください。あなたは人間的に努力しています。誠実に働くことはとっても大事ですけど、人間的な手段に訴えるとかえって混乱を後で招きます。この神様に真剣に求めながら誠実に働き、神に求めていきなさい。その時に境内が回り始め、根本の原因が解決します。なんか一生懸命やってるんですけども、状況に対応してるばかりで根本が変わっていません。だからどんなにやってもなんかこう解決しません。神はその根本に手を伸ばそうとしています。徹底的に感謝し、人間的な方ではなくて神により頼みなさい。根本的なところから解決できます。境内が回り始めた時、あなたは神を恐れるようになるでしょう。アラバラスンドラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラス。耳鳴りのしている方、単に耳鳴りという状況というのは、それメッセージがそこにあります。そのメッセージを聞きなさい。なんか雑音がいっぱい聞こえる。雑音をあなたは聞いています。雑音を横に置いてまっすぐ神の言葉そのものを聞きなさい。お母さんをすごく恐れている人は何人かいます。母親を恐れている人は何人かいます。調べれます。母親を愛しなさい。しかし恐れるのは私です。私を恐れなさい。その時母親を正しく愛するようになります。お金が絡んで許せない人はいます。あなたはその人に許しの宣言をしなさい。感情は伴わなくて結構です。許しの宣言をし、そのお金が絡んで許せなかったんですけど、その人が経済的にも祝福されるように、感情は伴いませんが宣言し祈りなさい。あなたがその信仰を踏み出す時に神の技が明確に起こります。それはあなたにとって驚きです。私はあなたに私自身を表していこう。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。一人一人の願いに聞き、祈りに応えてください。勝利を与え、栄光を表してください。アラバラバラサンテラスパラパラパラパラパラ。与えられた賜物、特に威厳をもっと用いて祈りなさい。それによってなんかすごく神様の語りかけが今以上にシャープに敏感に切るようになります。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ子犬があくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。 どうぞお世話ください。そしてお知らせお願いします。